地戦闘態勢 .com。
本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている。おっさんたちが池袋のレンタルスペースからお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン。
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん。
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村。
よろしくお願いします。
というわけでこの4人で今回もお送りする戦闘態勢 .com。
ちょっとね、社会派っぽい感じですね、
社会をどんどん切っていこう
という感じで、
どうですか、
どうですか、
自民党総裁選どうですか、
それですか、
誰が取ると思いますか。まあ多分このポッドキャストが上がってる時にはもう決まってると思いますけど、体制は、もうあの衆議院議員選挙ももう終わってるかと思います
。終わってるでしょ、
このポッドキャストが上がる頃にはね。
ちなみに今日は9月の25
です。あ、6、
6です、
だから、皆さんは未来の国から未来人としてこのポッドキャストを聞いてると思って、ああこういう昔のやつらはこういうことを考えてたんだっていうような感じで聞いて
る。タイムカプセルのね。
そうそうそうそうそう。
でも今のところ河野さんでしょ。一番、まあ、結局なんだかんだで河野さんが1回はなるんじゃない？
そうなんですかね。
いや、それがなんか要は1回目の投票で決まらない場合は岸田さんだっていう、
岸田さんか、
ほぼ岸田さんじゃないかっていうようなことをなんか今日の夕方でさっきニュースでやってました。
バンキシャでやってました
。バンキシャでほぼ決定じゃないか
って。女性陣はダメですか。
急に高市さんがなんかフィーチャリング高市みたいになってるけど、そんなに
マスゴミの悪い報道の仕方で、なんか昔のね、なんかバンドやってましたみたいな、しょうもないなんか人となりだけを報道して終わるみたいな、そういうのがありますね。
高橋さんがデビュー、政界デビューした頃はかなり巨乳ってことも言ってました
よ
ね。
ああ、そう
ですか。
確かに今日テレビ見るときも結構あるなと思って見てた
の。ああ、そうですか。
巨乳大臣ですよ。
巨乳、いいね。
いいね。巨乳
大臣。総理大臣がダメだったら巨乳大
臣
キャラとして、ね、寝ればいいかなと思いますね。
まあいいんじゃないですかね。
そうですか、そうですか。じゃあ、岸田か、河野かって。
河野
か。ですかね。
野田さんいないでしょ、全然。
野田さん、ダメです。
野田さんって
ダメ。あ、なるとダメ。
野田聖子さん、ダメですね。
野田聖子さんはなんかあんまり結局ほら話題に上るか上らないかが大きいから、現時点であんまり話題に上ってないでしょ。
そうですね、なんか自虐的なこと言ってて、なんか話題には入れんだ
みたいな。おそらくこれがアップされる頃にはもう小室圭さんは結婚。
ああ、そうですね。
結婚する予定、ご予定、もう日にちも決まってるんですか。
らしいよ、
小室圭ちゃん。
もう日にちも決まってるか分かんないけど、来月みたいな。
来月結婚、
会見。まず2週間ほら隔離されなきゃ
いけない。あ、なるほど。
戻ってきてね、2週間隔離、隔離が終わってから会見です。
あのほら髪型がさ、ニューヨークでの髪型がとかっつって、随分と、
そうなんだ。俺その写真は見てないんだけど、なんかニュースの記事ではなんか
ロン毛
で後ろで
縛ってるんだ
って。それ写真見た？
見たりだけど。
どんな感じですか？いい感じですか？
あ、かっこいいけど、ただ俺ね、あれやってた時期あるからさ、後ろで縛った時期あるから。
俺それ思い出したよ。一丁思い出した。
いや、うちのも昔ね、襟足をやった。で、あれって、美容師が絶対進めない髪型じゃん。こうしましょうっていうね。あれ何かっていうと、一つは何かの髪型をするために準備で伸ばしてる。もう一つは願掛け、伸ばす。
成就するまで。
成就する。だから、もしかしてその結婚するっていうまでは伸ばして決定するまで伸ばしておくのかなっていうのと、あともう一つは単にワナビーがあるんですよ。もう一つ、あの映画とかあの漫画のあの髪型の主人公をやってたからってやる場合があるわけ。俺はだからそっちやったから。だからもし小室圭さんが 何かに憧れたあの髪型をするんだったら、うんうんうん、小室圭さん何が好きだったのかなってちょっと気になったの。あれやるんだったらうちのはあの金田一少年の事件簿
ないけどね。
そうだったんだ。
読んでないけどね。
金田一少年と漫画版と同じ髪型してるよって言ってもさ、俺読んでねえって
。まあそうそう。言い張
って
た
ね。そうそうそうそうそう。
俺なんであんな髪型してたの。
そうなんだ。後ろだけ伸ばしてたね。
そうそうそうそう、後ろだけ伸ばして
前やからね、うんうんうん、俺デスペラードのアントニオ・バンデラス、
まあ、なるほど。
ずっと言ってた。
そうそう、デスペラードのアントニオ・バンデラスね、一時期あのブーツに白車まで買って歩いてましたから。
あ
つけて
白車ね、
白車つけて歩いてましたから。ほんとね、
うるさい、
うるさい。満員電車とかね、駅に行くとね、すごいやっぱ危ないと思ってた自分で。だから危ない、あれ白車つけて左足に自転車乗ってるってのはかなり見てもないんですよ。
自転車ね。
なのでやめましたって。髪型はずっとあれしてましたけど、だから小室圭さん何に憧れたのか。
それ憧れて
るのかな。わらびか願掛けか何かの髪型に行く途中、う
ん、だから。でもなんかあれバッサリ確かに会見では切って出てきそうな感じはするよね。
う
ん
う
ん、
確かに
俺もそう。
それはもう確実にそうだね。シュッとして、
なんか顔がちょっと長くなって
る。あ、マスクじゃん。や、痩せ、まあ、
マスクでしょ。痩せた、ね、マスクをちょっと大きなマスクをこっちにしてるから、うんうん、そういうの見えるっちゅうだけで、うんうんうん、
なるほどね。昔僕東上線乗ってたら、あの青井勇さんが乗ってたんですよ、うん、でマスクここに、うん、それあの別にコロナの時期とかじゃなくてずいぶん昔にマスクかけてて、うんうんうん、たんだけど、いや、なんかもろ青井勇さんってもろ分かりでしょ。芸能人で、芸能人だからっつってマスクで隠してたけど、いや、もろ青井勇さんってもろバレですよって
言って
、いや、別にあのマスク隠さなくても別にその騒がないから大丈夫ですよ。
あ、そうそう、俺さっきのやつでさ、うん、あのおしまおのやつでちょっとあの思い出したけど、うん、よくコンちゃんと電車が乗ってて、うんうん、ね、本物の芸能人見たことないけど、うん、黒人が乗ってると、おい、こんちゃん、車っていたみたいな。おい、こんちゃん、車っていた、車っていたっつって。
小学生
黒人なだけだろって、よくやったなって、ちょっとの思い出して。いや、本当の車っては見たことないですよ。
俺もテレビですけど、
ないからね。
なんか、絶対わかんない。
学生の頃、よくやってましたってさ。あと、あの、メガネ、大きなメガネかけて、ひげを、うん、あの、顎ひげを蓄えた、白人、うん、見るとジョージ・ルーカスだよ、こんちゃんってさ。外人ってだけだろみたいな、うん、
なるほどね。
なんか見ました。
あー、まあ、あの昨日テレビでやってた、うん、鬼滅の刃、
どうでした。
あ、映画版ね。
画で、いや、まあ、あんまそんな、まあ、劇場で見たらまだ違うのかもしれないけど、 あんま私はそれほど、うん、
まあ、CM でね、ガンガン CM が入ってくるからね。
むしろ見たの、映画版の鬼滅の刃。
あ、見てないんですよ。見てないんですよ。
子供は見たいとかじゃないんだ。
子供は見に行ったよ。
行ってんの。
うん、子供はね、あの奥さんと一緒に見に行ったんだけど、うん、
で、なんかやっぱちょっと噂で聞いてたんだけど、結構残酷なシーンがあるじゃない。首バーンと切る、はい、血がさ、バーンと出たりとかっていうのがあってね。
やってた。
俺やってたやつだよ。もうええー、と思ってびっくりした。噂には聞いてたけど、
うん、逆にあそこまですごいとさ、うん、もうやらないとそこだけカットして放送する
んだね。うん、まあ、完全ノーカットだった
からね。あ、
本当に完全
ノーカット
クレジットまで
やって、あれエディングとかされてんだっけ。
多分されてないんじゃない、
う
ん、
オロッケ、
うん、オロッケなの。
オロッケ
じゃないとテレビでノーカット無理じゃん。
PG12 とか
じゃん。 PG 入ったらテレビできない。
あ、そうなんだ、
うんうんうん、
じゃあ
多分ダメじゃない。子供もだって見て
まあ、そういう意味では、この間息子と初めてインディ・ジョーンズでやってる
金曜日の伝説、うん、
久しぶりに見たけど、うん、結構ひどい映画。
そう、
映画としてひどいとかじゃなくて、
残酷、
差別、そう、残酷もそうだし、差別意識ものすごいな、うんうん、やっぱインド人とか土人だねみたいな感じで描かれてて、あと東洋に、まあ、上海のシーンからとか、うんうん、のとか、いろいろ結構差別意識もバンバンで、
猿かなんかもみさん
壊れてたしね、あれ思った、あれだけ覚えてたんだけど、うん、その前に結構いろんな前線が出てくる、うん、それがまたひどくて、絵的に。あれよく本当子供、まあ、だからあの頃はだから PC とかなかったのかもしれないけど、あれよく子供は見てたなみたいな感じの映画
やってんでしょ、インディ・ジョーンズ新しいやつ。
いや、来年やる。
来年、あの、ハリソン・フォードがインディ・ジョーンズやるの。
またやりますよ。また怪我して、なんか、撮影、ちょっと休止になってます。
はいはい。う
ん、
構残酷というか、うん、すごい、ね、聞いてたからね、6歳児結構聞いて、ああいうのって今許されないだろうなみたいな表現が結構バンバンあって、俺らそんなん全然疑問に思わず見てたからさ、うん、高校生だった
の
かな。
俺、ああいうので許されないって、まあちょっとふとそんなことをさ、うん、なんか考えてて思い出したことがあってて、うん、俺たちが学生の頃にさ、世界丸ごとハウマッチ、
うんうん、
あったじゃないですか、うん、で最後の方に世界の花嫁探しってあったよね、ね、あれさ、
うん、
日本語吹き替えじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ、ニューヨークのどうもニューヨークで証券会社に勤めていますっていう人が出てきて、まあまあ、女の人のパネルを出して芸能人 の、はい、その外人さんだったら誰を、
はい、
選ぶかっていうやつなんですけど、あれテキサスとかでさ、うん、牧場主の息子とかがさ、うん、俺はテキサスでベコ買ってんだけどもよとかって、なんで東北弁だろっていうさ、それテキサスで牛飼ったら東北弁かよみたいなって、ちょっと今ダメじゃないの。でよく考えてみたら、うん、テキサスって西部だろみたいなさ、なんで東北なんだよって気もするし、まあ、それはいいとしても、うんうん、ダメじゃねえかな今、
まあ、やっ、まあでも今やってるよ、似たようなことは、
ね、やってる、まだ東北であ
の、いや、その花嫁探しとかじゃないけど、うん、あの吹き替えでそういう、
やっぱり変な
東北で吹き替えはね、もうやりたい
もんだよ、実際こんなこと言ってねえだろみたいな
実際俺もね、あんまりここでは言えないけれども、うん、まあまあやった、
まあまあやった、
まあまあやってる、
まあまあやって
る、まあまあやってる、
そうそう、
じゃねえと成立しないしみたいな、
あ
いい、ね、そういうふうに、そう、まあ、言ってなくもないなみたいな、
うん、
要は一緒に編集の時に翻訳というか、まあ、その現地の言葉が分かる人を呼ぶのね、
うん、
でその人と見学がやるんだけど、まあいいんじゃないですかっていうのをさらにまた直して、
あいい、ね、
でさらにプロデューサーが直したりして、うん、もう全然違う大変なことよくあるといい、うん、という話ですよ。
まあ、いいんですか、俺は全然そういうのあってほしいからさ、うんうん、そう楽しい方がいいか ら、
そういうノリで昔はそういうふうにやってたんじゃない、
東北弁、東北弁
的雰囲気だろ、
東北弁で、しかもさ、ニューヨークに勤めてるとさ、うん、黒人がね普通に標準語を話してるのにさ、うん、なんでテキサスの白人が東北弁なんだろうってそれはまずいだろうってちょっと思ったなって、
まあ、今はちょっとさすがにできない、
あれもやってるでしょ、あのダウンタウンの番組、
年末の、ああやんないってや
つ、ね、一回休止、
うん、
今年は休止みたいな、
ああ笑ってるけどね、うんうん、
痛くねえんだろ、でもそんなにあれって多分、うん、
どうなんだろう、ね、
痛かったら24時間もやってないでしょ
どうなんだろう、ね、
本当に削った
千何発も殴られるからね、もうね、
いや削りも出ますよ本当に削ったことがいじめられてると
まあ芸人ってことでね、
まあ芸人ですから
ね、
まみじせずのくわんでパックンということでね、毎回毎回こんちゃんがウェブからパクってきた相談に答えてしまおうというこのコーナー、今回のパクってきた相談はこちら、友達だと思っていたのに相談者全集中子、女性20代、友達だと思っていた子に結婚式は招待しないと言われました。なのに男友達は呼ぶそうです。高校3年間同じクラスで10年ほどの友達です。この子が旦那さんと付き合い始めた時から話とかで聞いてて、プロポーズされたり入籍報告が来て結婚式楽しみだなと思ってました。当たり前に結婚式に呼ばれるものだと思ってたし、心からお祝いしたいなと思ってました。ですがある日電話が来て、結婚式はするけど呼べないと言われました。その理由はコロナのせいでかなり人数制限をしている、私は県外だから招待して悩ませちゃうのも申し訳ないし、断れたら悲しいなと思って今回は招待しないことにした、だそうです。正直後者の理由の意味が分かりませんでした。断られるのが怖いから誘わない、でも同じクラスの女の子はほぼ誘ってる、まず誘われてもないし断ってもないし、しかも結婚式もその連絡ももらってきたら約1ヶ月後にやるとか、もう最初から私のことを誘う気なかったんだなと見えてしまいました。確かにコロナとか私は県外だからとかの理由は分かるのですが、一番ムカついたのは同じクラスの仲のいい男友達、 かっこ私よりも遠い県外に住んでる子は誘ったそうです。私ってあなたにとってそのレベルの知人だったんだねと思ってしまいました。いろんなことで落ち込んでる私っておかしいですか。あ、誘われないんだで割り切れるでしょうか。とにかくその友達は昔からそんな気あったけど女友達よりも男優先するんだなと改めて思ってしまいました。結婚式に誘われなくともお祝いって送るべきですか。住んでる住所も式場も知りません。わざわざ聞いて送ってあげないとマナー違反なんでしょうか。正直もうお祝いしたい気持ちなどありません。どうでもよくなってしまいました。中学からの仲の良い子にあるきっかけで結婚式には呼びたくない場合本人にはどのように伝えるのが一番ですか。かっこ何か良い理由というか。ちなみに共通の友人は呼ぶつもりでその子だけ呼ばない場合です。
だっけ。
いや最後はさ最後は結局
自分が結婚する
んだよ、ね、自分が違う違う友達が結婚して自分に呼ばれないのはそうなんだけど、うん、例えばあなた方が、うん、あの仲のいい子に何、うん、か結婚式には呼びたくない場合、うん、本人にはどのように伝えるかっていう
こと、うんうん、そう
そうそう。あなたがその結婚する友達の立場だったら、うん、どうしますかっていう、
うん、そのなんて言う、
それ聞いてだからその友達の、うん思ってる理由っていうのは正当なものなのかどうか確かめたいんじゃないの。
はい、
うん、
まああの先導体制のね、うん、皆さんはもう結婚式に関する相談はプロ中プロ系プロみたいにもうなんでこんな結婚式の相談ばっかり、うん、結婚の相談じゃなくて結婚式の
相談多いね
多いね多いですね。プロ級に受けてます、
ね、多い多い多い、ね、
ですから結婚相談所ぐらい
結婚式相談所ですよ結婚相談所じゃなくてなのでこの場合どうされるのかなと
近藤君はなんかそういう、 もう結婚式のことで頭いっぱいなのかなわかんないけど
心の中であると結婚したいってあるのかも
しれない。久しぶりに結婚式の相談来たけどあの懐かしいなと思ったまた結婚式かみたいな
ちょっとたまにちょっと ビシッと言っとかないと
どうなんですかね。どうなんでしょうこの子は本当にこういう理由なんですかね。
あの男女比って考えちゃったんじゃないの。男何人女何人
そういうのってあるんですか。
どうなの
男女比とかって考えち
ゃうの。俺もない
男女比ない男友達は呼ばないんじゃないの女性の
場合。
逆に
女の人は女の友達を多く、
うん、ああそっかそっかイメージがありますけど、
ね、よっぽど男友達仲のいい
ほどよ
っていうのよっぽどだよね。
ほど、う
ん、お皿の馴染みとか、
う
ん、
そうそうそう、うん、よっぽどだよね、うん、本当に、うん、だと思いますよ。だからなんか嫌われてるなって思う気はするけど、
ね、そういう嫌われてるでも
嫌われてるんだったらでもわざわざ言わないと思うんですよ、うん、黙って呼ばない、
うんうん、黙ってもうこれを機に新しい生活をしたいから呼ばないと、
うんうんうんうん、わざわざ言うこともないよね。
言うこともないじ
ゃん、
う
ん、連絡と取って呼ばないからねっていう
それはだからちゃんとした理由なんじゃないのやっぱり。
やっぱり本当にこういう
理由で本当にそういうの
もあるんでしょう。まあそうだよね、うん、本当になんか嫌だなと思ってて呼びたくないんだったらもう何も連絡取らない。
県外だしっていう、うん、県外ってことはちょっとピリッときちゃうんですけど、うん、県外の俺らとしてます、
う
ん、
ああそうねランキング県外
ランキング県外
そうですくわ
全然忘れてた。
ああ嫌な気分になっちゃった
勝手にさ、頼みもしねえのに勝手にさ、自分のサイトにさ、入れといてさあんた県外ですって相当失礼
相当失礼だね
頼んでもいねえのにやっといて、なんか格付け会社みたいなつもりお前らお前らだって一回でも自分でポッドキャストとかそういうのやったことあるの。
本当だよ
なるしね、人のあれを引っ張ってきてさおあんたは県外ですまあ失礼な人間ですよ
本当に、
うんうん
面白いやつ作ってみろよ。
おそうそうそうお前らがやれと
本当にな
んかこう
高みの見物しやが
ってなんかこうバブリーのことやってんだなみたいなさ、
うん、でどうなんですかね。
まあ、それはまずベストして
結婚式
これ気が多分その通りに受け止めればいいんじゃないの、
うんうん、ね、うん、お祝いも送ってあげた方がいいと思いますよ
ね。
うん
うん、あお祝いっていうか俺なんか送り直したいんだけど、
うんうん、
だからこういうふうな態度で悩んじゃったら、うん、あなたの方ができるだけ明るく、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、うん、格の違いを見せつけてあげればいいんですよ。
それは喧嘩腰それは喧嘩腰でしょ。
あーあーあーって俺は私は呼ばれなかったけど、うん、お祝いはちゃんとする人間ですっていう、
そうそうそう、
心の広さを見せつけてやる感じ。
ヤクザなの、極道でしょ。
ああああああ、
じゃあこれでいくぞ、明るく、うん、ね、あの、うん、お祝い、そう、お祝いの他の気持ちはプッと抑えて、おめでとうっていう気持ち、これから幸せになってねっていう気持ちだけで何かプレゼントする。でも、うんうん、ちょっと聞いてみれば、あの、あ、ほら、事情も何も知らないっていうんだったらさ、うん、一応、あの、
送り、
うん、
送りたいからさ、
そうそうそう、
お祝いだけはしてあげたいからさ、
そうそうそうそう、
あとはまたほらサプライズ登場しちゃうっていうのがいいじゃん。
それ迷惑
だよ。それはやサプライズ登場。お前県外、コロナで県外だから呼べないって言ってるところにサプライズって言ってるのか、他なんかたまになってさ、これサプライズ登場。
それもうね、事件だろ。
事件
だ
よ、完全に。あ、本当に
通報されて
る。事件だよ、本当に。もうダメか。
そっかそっか。じゃあまあね、ちょっと大人になってね、
まあ、嫌だったと思いますけどね、うん、寂しかったと思いますけど、
まあまあまあまあまあ、それはね、それはありますけど、
でも結婚式っていうのはさ、やっぱ予防法の事情優先なので、
そうそうね、
これ葬式とかだったらもうオープンにしちゃったらもう誰が来てもっていうことになるわけですけど、結婚式はね、向こうのでも県外だから、あの、気使わせちゃうのもちょっとあれなんでって言ってくれたんだったら、
う
ん、
そうい うこと なんじゃないの、うん、そうじゃない、うん、あとそのね、女の人が実はなんか基礎疾患持ってるとかね、実はね、
どっち
デブで、あの、呼ばれなかった人は
デブで、
デブで、
あ、
デブでだから
気を使ったってこと
ね、もしかしてね、うん、デブだからもしかしたらね、こっち来た時に
まだ、まだこっちでラーメン二郎食べちゃうかもしれないし、
まだデブになって帰っちゃう、
帰っちゃうかもしれない
みたいな感じとかですね。
しかしここまでよく、まあ、本気で悩んでるんだと思いますよ、これは、ね、あのここまで長文で書いちゃうっていうのは、うん、
まあまあ嫌な気分にはなるかと思うんですね。、うん、まあでもそんなにね疑ってもしょうがないかと。
でも誰かの結婚式に呼ばれなかったからって言って、うん、寂しいって思ったことはない、うん、
いやでもそれ関係性じゃないの、やっぱ、あ、まあまあまあ呼ばれないだろうなって思う相手からは呼ばれないから、
大体呼ばれないでしょ、
大体、うんうん、関係性だからさ、でもこの子人みたいにほら、
ね、
仲いいかったって、うんうん、例えばさ、こんちゃんが結婚式やりますって俺呼ばれない、結婚式大体的にやってる。
その時は俺もうちのも工藤も呼ばれないけども山口は呼ばれる。
そういうパターンはあるかも、そういうパターンはあるかも、
本当にね、こいつっていう。で、なぜそういうことするかっていうと、ウケるから
って。その通り、まさにその通り、
ね、これがね、サイコパスなんですよ。ちょっと後でネタになって面白い、いいかなと思ってるだけの理由でね、俺らは呼ばなくて、山口は呼ぶっていう。
まさにその通り。
だよね。
まさにその通り。
絶対そうだと思う。やるとすればそれ以外ない。
さっきほら最後にさ、ほら皆さんだったらどうしますかっていう時の俺の答えは、あの、くじ引きで皆さん外れたから、そういうのにしようかなって感じで、まさに
そう、人数が決まってるから
皆さんくじ引きで外れましたってい
う、どうでもいいやつで読むんですよ。はい、まあ、もう一個ぐらい、
もう一個ぐらい来ますね、はいはい、また来ましたよ、
はいはい、
お得意ぼったくり同窓会ということでね、相談者生
半
男性20代、先日小学校の同窓会のお知らせが届きました。私たちの小学校では卒業時にタイムカプセルを埋めます。その開封式も兼ねてというものでした。内容を見てびっくり、不参加の方も開封費用として同窓会会費の半額をお振り込みください。開封利用のお振り込みなき場合、思い出の品を処分します。その際は参加者みんなであなたの思い出の品を晒して笑わせていただきます。
すげえな。
あなたの思い出を笑われたくない方は参加をお勧めしますとありました。ご家族の方も参加歓迎いたします。1名につき開封費用2万円、参加の場合は開封費用と二次会込みで10万円でした。同窓会実行委員会として20名ほど名を連ねていましたが、知らない名前ばかりでした。振込口座は個人名の振込口座でした。完全な詐欺とは言えませんが、なんか嫌な同窓会ビジネスを見せられました。
こんな経験した方はいますか？こんな同窓会でも懐かしい友に再会できるのだから参加した方がいいでしょうか？ということなんです
けど、
これ答えなんかみんなのあれも経験も聞いてみたい気はするよね、う
ん、これはでもそんなビジネスあるの？でも友達に入ってるんだったら、うん、ビジネスで1枚噛んでるってことでしょ。それは完全詐欺じゃなくて、
まあ、うんうんうん、こんなんあるかね。
まあだから
ちょっと盛りすぎじゃない？
で10万円ってちょっと、
まあ、1人で
しょ。例えばさ、うん、すごい深いところに埋めちゃって重機とか使わ
ずに子供が埋めてるんだからさ
卒業の後に埋めてる
じゃん。埋めてるのは先生かもしれないからさ、うん、
あ、重機で埋めたから
分かんないけど、わかんないけど、すごいなんか、シェルターみたいな。
あんまりほら、浅いとさ、ほら、うん、いたずらで掘り起こされちゃったりするかもしれないから、もしかしたら、奥深く。
ショベルカーで。
ショベルカーで。
そんなバカな、うん。
やってるかもしれない。
ちょっとよくわからないね。
知らない名前ばかりっていうのが、これ、
うん、いや、これ完全
友達として知らない名前なのか、うん、それとも、あの、完全に卒業を、アルバムに載ってない名前なのかっていうのが気になるところだよね。
何人かは知ってる名前、うんうん、でだから厄介なんでしょ、うん、
はい、
あとは全部プロっぽい名前で、うん、つまりその産業として商業としてやってるっていうことがあるんで、
うんうん、どうですか、君らだったら払えますか10万円。
いや、払わないな。友達に話して、うん、あ、これ掘ろうかって言って、うん、先に、うん、別に、うん、だから埋めたものの権利なんだから、うん、やっちゃおうかって掘っちゃうけどね、うん、もし、うん、うちの地元はそういう人たち多いから、うん、ふざけんなっつってやっちゃう人たちから、うん、やっちゃうと思う、先に。
でも詐欺としては10万ってのはちょっとさ、ふっかけすぎて、うん、
これ友達
3万とかだったら、うん、結構みんな払うかもしれないけど、うん、10万はちょっと、
やっぱりそうだよね、やっぱ友達と連絡取ってどうするか決めればいいんだよね。だから人数集まるようだったら、ね、
やっちゃうよね、
あ、こうやっちゃうかどうぞか
って、ね、そうやっちゃうか、それとも、この事務局に問い合わせるなりしてさ、うん、何なのこれ
っていう、もしやってたら相当白紙だと思いますよ。
家族参加の場合2万円ってなんだよそれっていう話やな、うんうんうん、これはちょっとなんかビジネスの匂いするよね。
でもちょっと
詐欺的な、
ちょっとボリすぎじゃない
。だからそれタイムカプセル売れたって小学校がいるから、そこになんかね、その同窓会ビジネスの人が、いや、こういうことやりませんかみたいな感じで、
うん、あるかもしれない。
でもこの場合、うん、埋めた人のものだからね、
うん、
第三者が僕たちのものですから開ける権利はっては言えないはずよ、
うんうんうん、
それは、うん、学校の中だろうし、おそらく学校の近所かどっかだろうしさ、いや、男が5人ぐらい集まってもシャベル持ってくれば掘れるって、うん、それは
あとはその同窓会に備えて掘って埋めててさ、うん、開けた時にさ、
バーバーバーバーバーバーバーバーバーバ
ーバーバ
こんなビジネスあんのかね。
特殊すぎる、
特殊すぎるね。
あるかもしれないね、
うん、俺最近
でもなんかそういう名簿業者が、うん、だから、うん、卒業生の、まあね、あの名簿を売ります的なのが
だとすれば完全に詐欺よ、
うんうんうんうん、そういうのがあるから、そういうビジネスはあるじゃん、
うん、
そういうのにあれ類似したビジネスかもしれないよね、
うんうん、でも同窓会でそんなんやるかな。
まあ多分そういうことやんないよね。
そこまでは取ら
ない。同窓会リアルではやんない、
うんうん、ホテルでやって1万円から1万5千円じ
ゃない、うん、そうだね、そうだね。
10万円はないっしょ。
10万円ないんだよ。いやでも詐欺だとしたらさ、下手だよ、うん、もうちょっと出しそうな、
下手
よ、そうそう、出せる値段を言うわけ
じゃん。やりすぎやりすぎ、
うん、ありえない、
やりすぎ。
でもまあ2クラスで100人近くいるんだったら1人2万円取ってもね、うん、200万はもう上がるんだから、
まずは横の小学校の時でも中学の時友達にちょっと連絡取ってみて、うん、それで、
うん、
ああこれ完全に詐欺かもしれないで、
うんうん、
だってちょっと行き過ぎじゃん、うん、だから名簿で名前だけをどっかから手に入れて、うん、混ぜといて、うん、やっといて、うん、
あ
で入ってくれば御の字、
うんうん、詐欺かもしれない。
詐欺じゃないですかね。
だから口座も変えるしね、簡単に人から、
うん、
人 人から口座は全然変えるから、
ね、メールアドレスをどうやって知ったのかっていうのはあるに、
うんう
ん、せーの、友達が1枚噛んでるかもしれんし、
うん、そうね、友達が出したね、アルバムを元に送ってるかもしれないしね、うん、
最近ね、寿司太郎さんという人からね、
うん、
メールいただくんですよ、これ。あの携帯のこっちにね、寿司太郎さん、うん、で、俺ね、俺自身は忘れてるけど、うん、その寿司太郎さんがね、うん、あの銀座で寿司を奢ってくれるって、うん、昔約束してくれたらしいの、俺、うん、
あ
で、そのコロナを明けそうなんでそろそろあの寿司銀座で奢る約束を果たそうと思うんで、
そ
う
そうそう
ね、
う
ん、あの連絡くれと、
うん、
っていうのが
寿司太郎か
寿司太郎
いいじゃんからね、でね、すごいあのなんていうんですかね、だからこれがね、携帯に来る迷惑メールってほんと少ないから、うん、これは、うん、で来るにしてもさ、セックスしようよみたいなさ、うん、今週空いてるみたいな、うん、メールだったりするじゃん、
うんうんうん、
ね、
うん、
でもそんなのさ、バカだっていうふうにこう、うん、ふって終わっちゃうんだけど、うん、銀座で寿司ってなると待てよと、
うん、
はい、待てよ、なんかこう日本の食文化を広めたいお金持ちの人がさ、
うん、
こうなんか見ず知らずの俺にね、うん、どっかからメモ買って、うん、よし寿司を持ってやろうっていう、こう決めて寿司太郎さんがこう言ってくれてる、うん、じゃないかって、ロマンがこうさ、どうしても捨てきれないんですよ、うん、
それは詐欺だとしたらどういう手段でお金を取ろうと思ってる。
いや、詐欺じゃなくて単にリアクションがあるかどうかは欲しいんでしょ。
ああ、このそのメールが生きてるかどうか。
そのアドレスでもしリアクションが来れば、
まあ、
もしも もっと来ちゃうわけですよ。バーっとその最初の入り口。
なるほど。
だから、うん、だけど寿司太郎さんはね、
返事くれって言ってるの。
そうそうそうそう、いつがいいですかっていうさ、
ね、
寿司銀座で寿司を持ってくれるんだってちょっとこう気持ちが揺らいでます
けど、ね。メールを返せばもうちょっとさ、その一発やりませんかってもそうだけど、うん、もうちょっと上手いやり方がありそうな気がするけどね。
あ、
明らかにさ、うん、覚えてなければそんなの絶対下げてる、分かっちゃうよ、寿司太郎の人。寿司太郎さん、もうちょっとやり方、
でも寿司食べたいような気がする。
いや、
で
も
それは寿司でしょ、
本当に
本当に本当にだよ、
いるわけがない
だろ、
いるわけがない
だろ、セックスとかだったらね、なわけねえだろ、バカでするんだけど、だから、ね、寿司に惹かれるんだよね。あれ、ただで寿司、銀の寿司食えるのみたいな、なんかちょっとね、スケベ根性が出てきて、
そうだ
ね、
逆にな
んですよ、セックスだったら信じません。まだ、さすがにいろんなのが、何言ってんだよ、バカっていうさ、何やよって思っちゃうんですけど、でも最近、迷惑メールでもさ、ヤフーの迷惑メールでも、変なメール少ないよね。
少ないし、だからブロックしてんじゃん。
ブロックしてる。その代わり、ヤフーのメールはほぼ入ってくるけどね。
ヤフーのメールはそう増えてるね。
あの、フィッシングが多いね。
ああ、
返
してみたいな。
俺の持ってないよう なんか何々カードの緊急のお知らせです、
うんうんうん、
利用停止になりましたって、みたいな。
フィッシング、
うん、
それこそアマゾン
が当
たったりとかね。
あれはすごいね、アマゾンが一瞬俺もね、うん、あれって思った、
うんうん、であのタイトルにアマゾンからのお知らせって書いてるのに、メールの差し出しは楽天とかって。
コピッケみたいな、ちゃんと
せえ、ちゃんとしろよ。
いや、でもやっぱりやっちゃう人がいるんだよ。
うん、そうね、
それで今の話でちょっとあの別に同窓会のことを思い出しましたけど、同窓会、怪談同窓会、まあ、あるいは怖い話同窓会とかで検索していただくと、うん、YouTube で割と有名な怪談が出てくるみたいなんですけど、本当怖い、
うん、
これもうあの俺夜中になんか寝ながらちょっと聞いてたんですよ、
はい、
布団から出
られなかった。いや絶対俺聞けねえよ、それ。
あの怪談同窓会、怖い話同窓会とかって割と有名な怪談
で YouTube で話してるの、
話してる、女の人が読んでくれるバージョンもあるし、あまあまああのあれなんだっけ、
うん、
声、あの文章で出てくる場合もあるし、あ
その同じ話、
同じ話、うん、有名な話なんでしょ、
うん、
めちゃ怖いです。これも一回あの寝しなに夜一人で、本当にやべえ、俺布団から出れんわこれもって
、
多分他の人からすると、うん、そんなにかもしれないけど、なんかハマったんだね、その時にね、あこれは怖いわっていう、状況だけの階段、だか何かがすごい何かがあったとかじゃなくて、状況だけがすごい怖い階段です、おすすめです。てな感じで、まあ、その階段をちょっとこの方もね、
あの、
ま
あ、読ん
だ、じゃあね、
エグゼクティブコーデー、どうですかね、 どうですかでん、どうですかでん、レイワーということでね、毎回毎回
元気いっぱい
一本の映画について語り合っていこうというこのコーナー。今回の映画は空に住むということで、ユリイカの青山真嗣監督が7年ぶりに長編映画のメガホンを取り、多部未華子と初タッグを組んだ人間ドラマ、作詞家小竹正人の同名小説と原作とともに誕生した3代目 JSOULBROTHERS from EXILE TRIBE の楽曲「空に住む Living in Your Sky」の世界観をもとに、現実と夢の間で葛藤しながらも新たな人生を見出していく女性たちを描く、ね、郊外の小さな出版社に勤める直美は両親の急死を受け止めきれないまま、おじ夫婦の計らいでタワーマンションの高層階で暮らし始める。長年の相棒である黒猫春や気心の知れた職場の仲間に囲まれながらも喪失感を抱え浮遊するように生きる毎日、そんなある日彼女は同じマンションに住む人気俳優時と森則と出会う。彼との夢のような逢瀬に溺れていく直美は仕事の人生そして愛の狭間で揺れ動き、葛藤の末にある決断を下すということでね、直美の後輩愛子、愛が何度の岸井ゆきの直美のおばアスコを彼らが本気で編む時はの美里、三村里へ、人気俳優時藤をエグザイル3代目 JSOUL BROTHERS from EXILE TRIBE の岩田武則がそれぞれ演じるということで、やってきましたついに
これ誰がどういう理由で選ぶ
これはね、一応最終的には僕が選ぶんだけど、工藤ちゃんがね、
一番バーって最初になんかポンちゃんが出した中で、うんうん、あ、青山真嗣、そういえば映画最近撮ってねえなと思って、実際に7年ぶり
、共食いから、
共食いから何年ですか、
そういうのもあり、懐かしいなと思ってちょっと見たいなと思って
、俺、青山真嗣、一回も見たことないから
ね。レイクサイドワーダーケースで違ったっけ、マーダーケース、青山真嗣じゃなかったっけ、あれしかない、
青山真嗣は、
あと、あれだよね、
ヘルプレス、
そうです、うん、あとあとあれだ、有名なの、あれ撮ったやつ、
何しよう撮ったやつ、なんだっけ、あれですよ、ユリイカじゃない、
ユリイカ、
あ、ユリイカ、
ユリイカ、
そうですね、レイクサイドマーダーケース、そうです、
青山真嗣、はい、まあ見たかな、はい、なんか青柳が昔ビデオかなんかを貸してくれて、うん、それで見た記憶がありますね、うんうんうん、どういう作風なのこの人、う
んうん、どうなんだろうね、うん、なんか淡々としてる感じだけどね、
うん、あ、そうなんだ、
ユリイカも、うんうん、淡々と、ユリイカは役所広司か、うん、役所広司がバスの運転手で、
うん、
あー、ロードムービー的な、うん、
いいところは、うん、鶴見慎吾さんが、うん、マー君って呼ばれてるんですけど、うんうん、俺も親戚筋からはマー君って呼ばれたりするんで、
ちょっと共通点があって
マー君ってなんか言われたらドキッとするなみたいな、それは良かったですね、はい、
じゃあ僕はまあ、その鶴見慎吾の奥さん役の三村さん、ね、昔三村っていうカタカナ
だ
ったのが名前を
名前つけてるの、
つけて本名が
違うから
本名三村さとえさんになって、うん、なんか結構いい熟、すごい若い感じだったのが、なんかいい熟女感
出てきた、
すごい良かったなって思います。
おばさん
、うん、あそこ
いい感じ
だ ね、そうですね、
うんうん、俺もね、そういう意味ではね、この間、先月のその、花束のような声をしたいにもなんか共通してるけど、猫がすごいいい演技をしてて、この映画、
ああ、そうか、猫出てたね。
結構猫ってすごい難しいと思うんだよね、うん、これ猫飼ったことないか分かんないけど、うん、結構いいアングルの中でいい動きをしたりとかしてて、うん、すげえなと思って、うんうんうん、 それなんでちょっと感心しましたね、うん、は
い、でどうですか、猫の最初背負ってきてさ、うん、背負ってるあのバッグすごいかっこいいなと思って、あカプセルがついて
る宇宙飛行士
が、あ、あれ最初なんだろうと思ったんだけど、猫、あ、猫が入ってたんだと思って、うん、あのバッグとしてもデザイン的にもあれかっこいいなと思って、うんうんうん、
柏木さんっていう役名だと思うけど、う
ん、はい、同じ出版社のね、
編集長、
編集長ね、
はいはい、編集長が、うん、まあ、先にこう一番最初に出てきて疲れ切ってパーッと出てきて、うん、すいません、あのもうお腹減っちゃったんで、うん、出前でいいんでカレーお願いしますって言うんだよね、うんうんうん、で次のカットで天丼食ってた、これなんだと
却下されちゃったって何カレー、カレーだ、
あ、そういうことか、そうそうそう、
カレー今日切れちゃってる、
今日切れちゃって、あ
ーじゃない、もうなんか本当に心こもってねえなと思って、うん、孫頃、あ、どうでもいいやと思ってたのなって思ってなんかそういう態度になっちゃった、ブワーンとこういう感じ、あーなんか 人が映ってるなみたいな、
あ、うん、あそこでもう心が
いや、だってそれさ、うん、おかしいじゃん絶対、
うんうん、まあ、何らかの説明がない、
何らかの説明がないとでもとにかくもうこの先山ほどこういうことあるんだろうなと思って、もうここあの真心入ってない、あ、多部さん、はいはい、多部さんがこうやって、うん、そのあるところでこうやってやってるシーンで、うん、あー CM みたいだなと思って、うん、生活感がない空間にしても、うん、この撮り方ねえだろうと思ってさ、うん、別にね、もう、まあ、あれも信じたら、もう別にもうこんなもんね、なんか真心、なんかエグゼルドライブ知らないけど、あ、でしょっていう感じで、
なんかあの人時々出るよね、
あ、そう、ガンちゃん、ガンちゃんって、ガンちゃん、ガンちゃん、ね、俺もあんまりよく見たことなかった、う
ん、なんか時々出てるよね、うん、役者として今見出してます、
ああ、そっかと思って見てたんで、まあ別にみたいな、もう真心こもってないものは別に真心こもってないものを見てもいいんじゃないですかって思っちゃったんで、
そういう意味ではさ、なんか妙な浮遊感がさ、うん、なんとなくあって全員、うんうん、なんかこうリアリティが、まあ秋でそういうのどうでもいいとかしてるけど、うん、なんかみんなふわふわしてるんだよね、うん、
まさに空に住む、
空に住むぐらいに、うん、多分それ演出もそういう感じだったんじゃない、ああなるほど、ふわふわした感じで、
青山真嗣さんと俺レクサード・マダケッシュ見てないから、いつもこんな感じなのかなと思って、
うん、そんな見てないけど、でもすごい、一時すごい評価されてた感じ、
工藤好きなんでしょ、青山真嗣、
俺はね、ユリイカ面白かったよ、うん、ヘルペスのまま見たけど、ユリイカ面白かったけどね、うん、ただなんか、その、わかんないけど、その、多部さんの、うん、その、演技が、なんかちょっと変わってくるんだ、なんだね、なんかこう最後の方に、うん、なんかガーンって言っちゃうみたいな、うん、でそのきっかけになるのが、あのさっきの三村さんがなんかやたら部屋に入ってくるっていう、自分のまあ義理の姪っ子、
あれはら血は繋がってないんでしょ、
う
ん、
いやそうだから、うん、鶴見慎吾とは繋がってて、うん、でそのまあ部屋を貸してる、うん、多分合鍵を持ってたのかなんかで、でなんかまあ、しょっちゅう入ってきたり勝手にしてて、うんうんうん、ある時ぶち切れんだよね、阿部、ね、さんが、あっこからなんかちょっと変わっていくみたいなことが、うん、まあ多分あって、それが何でか分かんないんだよね、
あ、何がきっかけ、
うん、それがつまりあのお姉さんがちょっとおかしくなったのか、うん、その普通の状態のお姉さんを見て多部さんがおかしくなったのか、あそこはスイッチ入るんだけど、
猫は死んだことじゃないの、あれ
猫はその後でしょ、死ぬ、
あ、そうだっけ、
うん、一人ポツンとかって三村さんがいる絵がさ、その前のシーンからが入ってて、なんかちょっとおかしくなっちゃったのかなと思いつつ、まあ、その後も別にそうでもないし、あの辺りがなんかね、なんかちょっと分かりたい感じというか、ちょっと分かんなくて、あ、何きっかけ、つまりなんかその自分探しというか自分が変わる話じゃない、多分何か見つけるとか、多分あそこが明らかにあそこから変わるチェンジしてんだけど、それがなんでか分かんないっていう、だそれが分かんないと、その後にガーッと感情的になってもそれが何を意味してるのか分かんないし、結構動き出さないんだよ話が。
それで言うとあのほらね、あの時人さんと あの田部さんがなんか、うん、出会ってって言って、うん、でなっちゃうのあんまりあれもあんまりよくわかんない。
あれだから
ほわんとしてる、
ほわんとして
る、ほわんとして
る、みんなほわんと。
でも俺ね、シナリオで俺は青山真嗣さんが最後書いてるって出るんですけど、うんうん、あの時とさんと、うんうん、まあ、田部さん、ガンちゃんと田部さんだ、うんうん、がエレベーターの中で会話を交わして、はい、花束のことから始まって、うん、いきなり、オムライス作れるとかっていう話をするじゃないですか、うんうんうん、で、あの2人をどう出会わせるかっていう時に、うん、あれをやるってちょっと気恥ずかしいんですよ、これ、うん、あのこうやればかっこいいっていうのは、うん、もうね、二昔前で、うん、それであれそんな難しくないんです、うん、ぶっきらぼうな会話をボボーンと入れてキュッてやっちゃうだけなんですよ、あれって、うん、でセンスも減ったくらい、実はね、センスがあるように見えてね、うん、ないんですよ。でこの後、その後に俺花束みたいな声をしたのを見たんで、うん、あ、やっぱりシナリオライターの仕事してるなと、うんうん、あの二人の出会いの、うん、あの感じ、キュッて詰める感じっていうのは、つまり美男美女が出てる、当然、うん、でお互いに惹かれ合ってる雰囲気でなんとなく気にしてる、で、あの急に相手の懐にポーンと入ってくるっていうセリフを入れて距離を縮めるっていうのはなんかセンスがあるように見えて、意外と、ね、誰でもできるんですよ。なので恥ずかしかったです、総じて、あのセリフも何もかも、いや、あのセンスがあるのは分かるけど、だから最初のその、あのカレーとかなんだとかのシーンとか、子供がじゃあ誰々の子じゃないとか、それからあの先生が来てさ、大森直さんが来てさ、そこでどうこう話するかみたいなところも含めて、なんかね、やってはいるけどね、そんな冒険はしてないと思う。結構自動的に書けるんですよ、あれって。なので面白いシナリオじゃないなとは思いました。
あとそのシナリオなんか役者の人がどんだけ理解してやってるのかなって感じがちょっとしたけどね、多分あまりに説明しなさすぎてるから、うん、役者が形になっちゃってて、その自分で勝手にそれぞれさ、うん、その考えて演技をしてるっていう感じがあって、つまりそのセリフとかシナリオとかシーンとかに何かその役どころをこう決定づける何かみたいなのがなくて、なんか動きがあってセリフがあってっていう風な、まあ、EXILE の人もそうだけど、食べさんもなんかその探り探り、ちょっとわからない状態でなんかやっちゃってるなっていう、突き進んじゃってるなって感じはちょっとしたけどね。なんかこれを言いたいっていうのはそうね、なんかもうちょっとなんかちゃんと説明してもいいのかなと思ったけどね。なんかあまりにちょっと、うん、絵は絵だけで見せるって分かるんだけど、でもその絵で分かればいいけど、その絵がちょっと分からないというか、うん、さっき言ったようにそのお姉さんが一人で、おばさんか、うん、おばさんが一人でポツンと座ってるっていうのが、それがその後何かに来るわけでもないし、絵としても分からないし、ちょっとぶっきらぼうすぎるというか、なんか説明が
ない。だからぶっきらぼうで、それが映画の興味につながるのがいいんですよ、
映画的であればね。
そうそうそう、まず映画的であれば、
わからないことは結構多か
ったね。まあそうね、
青山真嗣さんはこの7年間の間何でしたの、
芝居をしてたみたいよ、結構
舞台があった、
うん、舞台の演出をしたりとかちょこちょこ、テレビドラマとかももしかしてやったのかもしれない。
むしろ見たことある、青山真嗣の映画
実は、ね、ないんだ
よ。初めてなんだ。
ないんです。
俺もだからレイクサードマーダーケースだけだから、ほぼ初めて、うん、
ないね。
レイクサードマーダーケースは見てないな、うん。ユリイカは何か撮ったんだっけ。
ヘルプレスユリイカのあたりですごかったんじゃない。
ヘルプレスユリイカなんか三部作みたいな感じで、うん、ボンボンボンってきたんだよね、うん、俺もその子だけなんだよね、うん、最近は全然。
あと田部さんはなんか 家もなくなっちゃったんだっけ。なんか
実家があって、
実家があった
けど出てきた的な、
まあここ使えよ
使えよ、
まあ多分両親亡くなってあれだから、うん、鶴見慎吾夫妻が気を使ってとかだとなっちゃうね、
うん、でも割には肝心のあのほら子供を産む産まないで食べちゃんが一発気合い入れるようなところの絵ってのはさ、ダサくなかった。
そこだけバーンって感情的になってるけど、うん、その前があんまりよく分かんないから、うん、なんでそこでこう感情的になってるのかちょっとよく分かんない、うん、まあ、猫が死ぬのはその前だっけ、
うん、その前、
まあ、あでもほら病気って言われるのって結構、ま、な真ん中なんだっけ、もうなんか
病気って言われたのは、まあ、まあ真ん中ぐらい、なんかわかんない。
うちの子供、率直にどうでしたかね。
これ、ちょっと、私ちょっと、こう弱ったなーって。
そう、弱っちゃうよね。
弱ったなって思っ
ちゃうよね。何を感じればいいのか。それこそ、なんか雲をつかむような話で。ね。
本当、迷っちゃうな。何年かに1回迷っちゃうなってあるんですよ。例えばドグラマン
とか
それ系です
。そう、それ系
極北だけど来たーみたいな感じ。
ちょっと違うけど、
ちょっと違うんだけど、
わけのわかんなさはちょっと違うと思いますけど、
弱っちゃうなっけ、なんか水飲んで感想を言ってくださいみたいな感じで
状況を見せられても、うん、っていう感じで、なんか状況しか見せられないから、
ね、まだヤクザ対アイドルの方がまだなんかある、あるでしょ、言うこと
は。まだあります
から、比較対象が比較対象が
北なんだよな。これも言っちゃったと思って、これ
高層マンションに住んでる人はこういう風な感じになっちゃうよねみたいな、そういうことなのかね。その為さんが普通の家に住んでたわけでしょ、で猫もおかしくなっちゃって、
う
ん、
そうそうね、
でなんか彼氏なんかよくわかんないアイドルと出会いちゃったりとか、ありえないようなことが超高層マンションに住むと起きて、で自分を失いかけるんだけれども、やっぱりその命が大事みたいな、わかんないけど、なんかその自分をそこで見つめ直すみたいな、まあ、そこだったらまあ最後あのマンションから引っ越そうだったらね、うん、生きていくわみたいな感じだったよね、最後ね、うんう
ん、いや、生きていくわって別にそんなに悩んでなかったんで、
うん、そんなに、
う
ん、
そうね、うん、
そこに対してはもうなんか、うん、
よければあれです、ね、そう、時間なので、
ということでね、
お疲れ様でした、
お疲れ様でした
じゃあちょっと応援のパブ寄って帰りますか。
じゃあまた何かありましたらちょっとね、お便りください。お便りくださいませ。感想のお便りとか励ましのお便りとか、
そうですね。
ね、ドリスナーの方々もしあったらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。